桃川、今日も残業で遅くまで会社に残っていた。薄暗いオフィスの片隅で、パソコンと向き合う彼女の細い肩は、疲労で少し落ち込んでいるように見えた。お疲れ様です、桃川さん。突然、明るい声が響き、桃川はビクッと肩を震わせた。振り返ると、そこには社内のお調子者として知られる後輩、たかしが立っていた。彼は桃川より二つ年下で、いつも軽口を叩いては周囲を和ませるムードメーカーだ。あ、たかしくん、まだいたの。桃川はメガネの奥の瞳を細め、疲れた表情で言った。はい、実は、桃川さんに相談したいことがあって、よければ、今から飲みに行きませんか。たかしは人懐っこい笑顔で提案した。桃川は少し迷った。本当はまっすぐ家に帰りたかったが、たかしの頼みを断りきれず、結局誘いに乗ることにする。わかったわ。でも、軽くね。私はもう疲れているから。ありがとうございます。おいしいお酒と桃川さんの笑顔で、今日は元気になりますよ。たかしは満面の笑みで返した。こうして、桃川とたかしは繁華街の居酒屋へと向かった。居酒屋は仕事帰りのサラリーマンでにぎわっていた。彼らは小さなテーブルに座り、まずはビールで乾杯した。最近、忙しそうですね。無理しすぎないでくださいよ。たかしは桃川の顔を覗き込みながら言った。ええ、ちょっとね。でも、頑張らないと。桃川は微笑み、グラスを口に運ぶ。ねえ、桃川さん。ちょっと相談に乗ってほしいんだけど、いいかな。たかしは、居酒屋で桃川と向かい合い、少し真剣な表情で切り出した。ええ、いいわよ。何かあったの？桃川は優しく微笑み、彼の話を聞く姿勢を見せた。実はさ、僕、最近彼女に振られちゃって、それで、ちょっと寂しくてね。たかしは少し照れくさそうに笑い、グラスを傾けた。そうなの。それは辛かったわね。桃川は同情し、たかしの気持ちをおもんぱかるように言った。うん、まあね。仕事が忙しくて、なかなか会ってあげられなくてさ。振られちゃったんです。やっぱり寂しいもんですね。たかしは少し寂しげな笑顔でグラスを見つめた。そうね。でも、仕事も大事だもの。仕方ない時もあるわ。桃川はたかしを励ますように、優しく言葉をかけた。たかしは桃花の言葉に励まされたようにうなずいた。かい話を楽しみながら、二人は次々と料理を平らげ、お酒を飲んだ。たかしくんって、本当に面白い人ね。私、こんなに笑ったの久しぶりかも。桃花は心からの笑顔でそう言うと、グラスを傾けた。たかしは嬉しそうに笑った。桃花さんと一緒だと、僕も楽しくなっちゃいますよ。もっと早く誘えばよかったな。そんなやりとりをしていると、桃川はふと、自分がかなり酔っていることに気づいた。たかしくん、私、結構酔っちゃったみたい。そろそろ帰ろうかな。そうですね。桃川さんはお酒弱いですもんね。じゃあ、最後に、はいだけ。たかしはそう言いながら、桃川のグラスにそっと手を伸ばし、新しいお酒を注いだ。そしてにやりと笑い、桃川のグラスを目の前に押しやる。桃川は疑いもなく、そのお酒を一気に飲み干した。甘い香りが口の中に広がり、喉を滑り落ちる。たかしくん、このお酒美味しいわね。なんていうお酒なの？え、あ、これは特別なやつですよ。桃川さんに飲んでもらいたくて、こっそり用意しておいたんです。その直後、桃川の意識は急速に遠のいていった。桃川さん、大丈夫ですか？結構酔っちゃいましたね。たかしの声が遠くに聞こえる。桃川は目の前が霞み、体が動かないことに気づいた。たか、し、君。桃川の声はかすれ、体はテーブルに突っ伏した。やった、聞いてる。たかしはにやりと笑い。桃川の体を椅子から抱き上げた。桃川は意識が朦朧とする中、自分が歩いている感覚をぼんやりと感じていた。そして、ふと目を開けたとき、ラブホテルの派手なネオンサインが目に入った。ここは、どこ？桃川が弱々しく問うと、たかしはニヤニヤしながら答えた。ここはね、僕と桃川さんがもっと仲良くなる場所だよ。桃川は事態を飲み込めず、混乱した。ちょっと、何するの？ 離して。桃香は必死に抵抗したが、体は言うことを聞かず、たかしに抱えられたまま部屋へと運ばれていく。部屋に入ると、たかしは桃香をベッドに寝かせ、その細い手足をロープでベッドのフレームに縛りつけた。たかしくん、何してるの？やめて。桃香は涙目で訴えたが、たかしは意に介さず、彼女のメガネを外し、乱暴に服を脱がせ始めた。桃香さん、いつもは真面目でおとなしいけど、酔っ払うと可愛いんだね。今日は僕がもっと可愛がってあげるよ。たかしは桃香の抵抗を無視し、彼女の柔らかな胸をあらわにした。そして、その先端を指で転がし、揉みしだく。あ、やめて。媚薬の影響で体はほてり。桃香は羞恥と恐怖で体を震わせた。たかしはそんな彼女を無視し、今度はスカートの中に手を滑り込ませ、下着の中に指をはわせた。はあ、桃香さん、ここ、もう濡れてるよ。僕の指、気持ちいい。やめて、そんなこと。桃香は必死に否定したが、彼女の体は正直だった。媚薬の効果で体は快感を求め始めていた。恐怖と快感が入り混じる中、桃香は自分でも制御できないほどに体が熱くなり、反応してしまう。たかしの指が皮膚を刺激するたびに、甘い熱がこみ上げ、腰が小さく揺れる。ほら、気持ちいいんだ。もっと感じていいんだよ。たかしは桃香の反応に興奮し、下着をずり下げた。そして、彼女の皮膚をあらわにすると、舌をはわせた。ああ、桃香は思わず声を漏らす。たかしの舌はねっとりと皮膚を舐め回し、時折クリトリスを刺激する。はあ、桃香さん、すごく感じてる。可愛い声出して。桃香は羞恥心と快感の狭間で葛藤していたが、たかしの執拗な愛撫に体が反応し、理性は徐々に溶かされていく。羞恥心と恐怖は、快感の波に飲み込まれ、桃香は自分でも信じられないような声を上げていた。あ、あん。桃香の皮膚は愛液で濡れそぼり、甘い香りを放っていた。たかしはそれを味わうように舐め回し、指を挿入してかき混ぜた。ああ、もう。桃香は快感に耐えきれず、腰を浮かせてしまう。たかしはそんな彼女をあざけ笑うように見つめながら、皮膚から指を抜いた。まだまだだね、桃香さん。もっと気持ちよくなって。たかしはそう言うと、今度は自分のベルトを外し、ズボンを下ろした。そこから現れたのは、すでに固く膨らんだ彼の弾痕だった。ああ、やだ。そんなの、入れないで。桃香は必死に拒絶したが、たかしは耳を貸さず、彼女の足を大きく開かせた。そして、ゆっくりと弾痕を皮膚に押し当てた。あ、やめて。痛い。桃香はたかしの侵入に身もだえ、涙を流した。しかし、たかしは容赦なく、一気に弾痕を突き立てた。ああ。桃香の皮膚はたかしの弾痕を飲み込み、激しい痛みが走る。彼女は悲痛な声を上げ、体をくねらせた。はあ、はあ、桃香さん、締め付けがすごいよ。たかしは苦しそうに息を吐きながら、ゆっくりと腰を動かし始めた。弾痕が皮膚をするたびに、桃香は痛みに耐えながら、甘い快感が混ざり合うのを感じた。あ、あん、やだ、気持ちいい。桃香は自分でも信じられない言葉を漏らし、羞恥心に顔をあからめた。たかしはそんな彼女をあざけ笑うように見つめながら、腰の動きを早めていく。はあ、桃香さん、すごく感じてる。もっと声聞かせて。ああ、あん、やだ、そんな。桃香は抵抗しながらも、体は正直に反応し、甘い声を上げていた。たかしはそんな彼女をなぶるように、激しく腰を振り続けた。ああ、たかしくん、ダメ。桃香は絶頂を迎え、体を震わせた。その瞬間、たかしは弾痕を根元まで突き立て、熱い精液を桃香の奥深く注ぎ込んだ。ああ、桃香さん、すごかったよ。たかしは荒い息を吐きながら、桃香の体から離れた。桃香は精液が溢れ出すのを感じ、羞恥心で顔を覆った。たかしくん、なんで、こんなこと。桃香は涙目で訴えたが、たかしは意に介さず、彼女の体をベッドに押し倒した。まだまだだよ、桃香さん。 今日は朝までたっぷり可愛がってあげるからね。たかしはそう言うと、再び桃花の体を求め始めた。抵抗できない桃花は、何度も絶頂を迎え、朝を迎えるまで、後輩にもてあそばれ続けるのだった。